主のために十字架にかかり、三日目に磨かれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。最初にですね、殉教聖会の紹介映像を見ていただきたいと思います。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知った。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということを、ね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠なものなんですね。私たちはこの世の命はどっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということを、ね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。それで天の栄光を見ていった。
今年も長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で、夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
2月5日、いよいよ10日も切りましたけれども、2月5日の日にですね、今年は2時から西坂公園で、3時半までやらないと思いますけれども、そして夜は7時から長崎市平和会館すぐそばのですね、原爆資料館ホールの横にあります長崎市平和会館3階のホールでですね、9時までありますので、ぜひおいでになってほしいと思います。最初に彼らは日本で一応公式には最初に殉教した日本26世紀でカトリックでありましたけれども、彼らはイエス様を本当に愛して信じていましたね。ですからその信仰に習うということなんですけども、このからですね、非常に終わりの時代が近づいてきていて、聖書から見ても非常に、再臨の時が近づいていると思われます。昨日も熊本でね、5弱の地震があって、昔は5弱って言ったらびっくりしたんですけど、5弱だと驚かなくなりましたよね。そのこと自体が普通ではありません、ね、昔は5弱の地震があったら5弱かって驚いたんですけど、今5弱ならそんなに大丈夫ねっていう、それぐらいなんか大きな地震があちこちで当たり前に残るようになってきたんですね。これはちょっと異常です。それと、それ以外にも、自然現象とかですね、それから、聖書に書いてある通り民族紛争とかですね、国と国との対立とかですね、まさに聖書が言っている事柄における終わりの時の印が来ていますので、おそらく私たちの子どもたちは黙示録の時代に入るでありましょうし、私たちも入る可能性があります。ですからですね、その中でその殉教聖会の昔を懐かしむんじゃなくて、これからの時代を生きるために彼らのことを覚えながら、これからの時代を生きるための備えをするというね、後ろを向くというよりも前を向くために、備えるための聖会であるということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。それと天国は本当にあります。永遠、天のエルサレムって言うんですけど、天国のことは天のエルサレムの住民であるということをね、私はどうしても目の前のことに追われて忘れがちやすいんですけど、こういう時にもう一度、そうだ、私たちは永遠の存在であるんだ、ね、先に天に帰った方はいらっしゃいますけどね、彼らもみんな今天で生きているんだってね、でやがて再会できるし、私たちは永遠に生きる存在なんだってことをね、さらに深く頭で理解するんじゃなくて、霊に本当に腑に落ちるとね、人生が生き方が変わりますから、それをね、ぜひね、 なんていうかな、神様から与えられる素晴らしい機会なので、ぜひおいでになってほしいと思います。どうしても来れない方はインターネットでオンラインしますのでね、ご覧になってください。それとお昼は献金がありません。夜は献金ありますけどもね。だから行きたいけどオンラインサイトで来れないという方はですね、ぜひ献金をしてね、加わってほしいと思います。金額の問題ではなくて、そして一緒に加わって、その働きの中に加わるということは素晴らしい恵みなんでね、ぜひ加わっていってほしいと思います。はい、それじゃあ次はですね、先週迫害と殉教の1を見てもらったんで、普通は2なんですけど、今日洗礼式があったんで、洗礼の映像を見てもらいたいと思います。そして来週迫害と殉教の2を見てもらいます。お願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは洗礼です。洗礼は聖餐式とともに教会の重要なサクラメントの一つです。洗礼は水に浸す、沈めるという意味のギリシャ語バプティゾーの名詞形であるバプテスマに由来していて、霊的にキリストと一体化されることによって古い自己の罪がキリストの十字架の死とともに滅ぼされて死んだこと、そしてキリストが死者の中から蘇られたように新しい命を与えられた自分がキリストと共に蘇ったことを象徴する儀式です。わかりやすく言うと、洗礼を受けることはキリストと一つになることによってキリストの死と復活に預かる、つまりキリストが十字架に死んで復活されたように古い自分に死んで新しい歩みをすることを象徴する儀式なのです。洗礼の方法としては、体を水に浸す神霊、頭に手で水滴をつける滴霊などがあり、洗礼を受けることを受洗と言います。洗礼を受けられるのはイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を持つ人です。洗礼はイエス・キリストが自ら受けて模範を示され、大宣教命令で命じられ、初代教会において忠実に受け継がれてきた重要な儀式で、世の終わりまで教会が守り行うようにと主が定められた名典です。それではまた。
はい、もうね、皆さん十分分かってらっしゃると思うんですけど、一応確認のためにね、洗礼式というのは、一番まずキリストと共に私たちは死んだわけです。古い自分に、罪人ね、罪に死んだ、そしてキリストが復活されたように新しい許されたものとしてキリストと共に新しい命に生き返ったんですね。だから今日は江島聖也兄弟の、古い江島聖也兄弟の告別式、本当にそれは、ね、死んだんですね。そして本当に新しいキリストと共によみがえった、新しい江島聖也兄弟、キリストの花嫁となった、結婚式、もう結婚されてますけどね、結婚式、本当にキリストの花嫁として歩んでいくっていう、そういうことを意味します。これとても大事ですね。でサタンはここら辺で昔のことを言って、お前はこうだっただって言いますけども、そうじゃなくて私たちはもう許されたものなんですね。そしてそのことさえも悔い改めたら、マイナスがプラスに全部変えていかれる、その神様の素晴らしい恵みとドラマをね、これから見ていかれるでしょうし、皆さんも見てきたでしょうし、もっとこれから見ていくということをね、知っててほしいというふうに思います。でそれともう一つはですね、教会が神様から命じられたことで、イエス様を信じることで救われるんです。イエス様を信じれば永遠の命で天に行けるんですが、しかし、キリストが洗礼を受けられて模範を示されて、その後大宣教の時に聖バプテスマを授けなさいって命じられたんですね。お願いされたんじゃなくて命じられたんですね。で初代教会もそれをやってきました。でキリストを信じるだけだったら、私は婚約と言いますが、ある方は信じただけでは同性だという人もいましたけども、で信じたら、本当にイエス様を信じたならば結婚をする、ね、それは当然ですね。だからこれはキリストの花嫁となって、結婚、つまり公に神様の前に、人々の前に、そしてサタンの前に、私はキリストのものである、キリストのものとして生きるということを宣言するんですね。例えば結婚すると、その二人の間に誰かが入ってくると法律で裁かれます。しかしそうでなければ、入ってきたとしても、別にもしかしたら、ね、やめて他の人に行くかもしれません。でも結婚してたらば、その間に誰かが入ってきたら、それは法律でそれに対して裁かれるわけですね。私たちもきちっと神様の信じただけじゃなくて、洗礼を受けることによってもうキリストの花嫁となるわけですね。それによってもう私たちは神様にも人にもサタンの前にもキリストのものであるということを宣言するんですね。これはとっても大事なことですね。だから 今日はそういう時を持っていくことができて本当に感謝します。それともう一つは神の家族に入る、大きい意味では時代とそれから場所を超えた神の家族である大きな教会の一つになるんだけど、狭く言えば、ね、このダライト・エタナガペ長崎エルサレム教会ってこの教会の家族の一人となられたんです ね。だから皆さんの、ほとんどの方はお兄さんではないかと思うんですけど、弟の人も中にはいらっしゃる感じませんが家族の方がいらっしゃるわけです ね。だから教会では兄弟姉妹って言うんですね。だからそれはそういう意味です。神の家族、キリストの頭とした神の家族ですね。その家族の一員になったわけですね。だからこれから江島兄弟を通してね、たくさん私たちは愛を受けるでしょうし、私たちとしても神様は江島兄弟に愛を流していかれます。お互い私たちは不十分なものですけど、そうして神様はね、私たちをね祝福してくださるんですね。それをねどうぞね覚えてほしいと思います、ね。まあ、私はもうすでに ね、いつもチョコをもらって愛を受けておりますけども一番最初にいただいたのはですね、角煮だったですよね。そうですよね、すごく美味しい角煮をいただいたんですね。私食いしん坊なんで食べ物のことは忘れない、ね、まあ、そうだったんですけれども、それだけじゃなくていろんな形でねやっていく、それは神の家族ですね。それをねぜひ覚えてください。はい、それで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日ヨハネの21章一番最後の14節に書いてあったと思いますが、これはイエス様が復活されて蘇って3度目に弟子たちに会われたってところです ね。そこをねちょっと見ていきたいと思って、もう一つはねルカの福音書の5章に同じような記事があるんです。全く同じではありません。似てるんですが違うんですが、一番最初にペテロが、ね、筆頭弟子であり漁師であったペテロがイエス様に出会ってイエス様にかけ、まあ、人生を捧げたシーンですね。そこがルカの5章にある。それと同じことをほとんど似てるようなことからがこの、復活したイエス様にとの時で起こるわけですね。これを見ていきますね。ヨハネの21章1節からね。この後イエスはテベリアっていうのはガリラヤ湖と同じことです。ガリラヤ湖の名前3つあります。ガリラヤ湖、テベリア湖、キネレテの海、その全部同じガリラヤ湖のことを意味しています。テベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された、ね、これが3度目です。でその表した人はこうであった。2節からいきますね。シモン・ペテロ、デトモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、デベダイの子たち。デベダイの子たちはヨハネとヤコブのことです。他に2人の弟子が一緒にいた。全部で何人いるでしょうかいつも聞きますね。7人ですね。ね、シモン・ペテロ、デトモと呼ばれるトマス、ガイラヤのカナのナタナエル、デベダイの子たち2人、他に2人の弟子がいたから7人。おそらくこの7人は全員、他の2人が名前書いてないので断言はできませんが、この7人は、まあ、みんなガイラヤ出身の、おそらくガイラヤの領主だっただろうと思われます。でペテロが言うわけですね。シモン・ペテロは彼らに言った。私は漁に行くと、漁に行くって言ったの。そしたらみんながですね、彼らは言った、私とも一緒に行きましょうって言って、彼らは出かけて小舟に乗り込んでいきます。さて、なぜこの時漁に行ったかということなんですね。で漁に行ったのはおそらくねお腹が減ってたんだと思うんです。なぜ外来に来たかというと、イエス様が、言ったんですね。外来で会いましょうって伝えなさいって言ったんですね。他の福音書を見たら分かりますけど、それで彼らはイエス様に会うためにガリラヤに来た。エルサレムで既に会ってるんですけども、しかし同時にイエス様がガリラヤで会いましょうってわざと言われたので、エルサレムで会ってるんだけどもガリラヤで会いましょうって言われたから、まあ、そのガリラヤに特別な意味があると思って彼らはイエス様に会うために来た。でこの後イエス様に実際会うんですね。イエス様に会うために来て、でもお腹が減ってた。でおそらくもうお金はなくなってたでしょう。復活されたイエス様に会うことはあったんですけども、会うにはあったんですけれども、まだそのイエス様とずっと一緒にまだいるわけじゃないです。この段階でね、この後ねそうなんですけど、で彼らはもう一回ね網を捨ててんです。ペテロは漁師が大好きだったんです。でもその網を捨ててイエス様についていったんですね。でヨハネは父とね関係悪くなかったんです。でもその父を置いてイエス様についていったんですね。でみんな漁師だったんですけど、その漁の網を捨てて、まあ、他にもいろんな弟子がいますけどね、ここではこの人たちはついていったんです。でもこの時におそらくお腹が減って、食べるものもなかったんでしょうね。その時に、あ、外来湖が目の前にある、まあ、ここだったら俺たちは漁をすればなんとかなるって言って彼らは漁に行ったんですね。そしてみんなもじゃあ俺たちも行くって言ってみんなして漁に行ったわけです ね。もう外来湖がよく知り尽くしている。だからどこに行ってどういうふうにすれば魚取れるか分かってるから行ったんですね。ところがですね、しかしその夜は何も取れなかった。一匹も取れないんです、ね、彼らはお腹空かしててもう一生懸命取ろうと思ったと思いますね。 経験を生かし知恵を生かし、ね、何とか取ろうと思ったけど一匹も取れないんですね。で一番得意だった漁さえできなくなったということで、まあ、相当きつかったと、お腹は減ってくるしショックだろうったと思うんですね。でそしたらですね、取れなくて、ね、夜中になって、まあ、明け方まで来ても取れない、夜中一晩中やって取れない。で4節、夜が明け染めた時、こういうね、あ、日が明け染めた時、夜明けが来た時にイエスは岸辺に立たれます。で私も昔ね、これをね、大学時代聖書研究会ってなっててね、友達とやったノンクリスチャンいっぱいいたん、面白いやつがいっぱいいたんですけどね、言うんですよね、なんでイエス様はね、こんな夜明けまで待たないでね、もっと早くね、水の上歩けたんだからね、歩いて行ってね、弟子たちにね、こっちでやれって言ってやったらよかったのに、ね、冷たいなという人がいたんですね。面白いでしょ、いろんなことしてるんですね。でも皆さんね、この世誰よりも忍耐を持って待っていたのはイエス様だったと思います。何も釣れない夜を通ることが、釣れないで取れない、何も取れなかった夜を通ることが、実はどうしても弟子たちには必要でした。彼らは一旦網を置いてイエス様についていったんです。イエス様は彼らを本当に自分の弟子として、この後ものすごく大切な使命があったんです。でも彼らは目の前がもう何もなくてお腹が減った時に、どうしてもその昔のその道で何とかやろうと思って、目の前のことのために、そのもう網を捨てたはずなのに、その網に戻ってまた生きようと思ったんです。もしここで適当に取れていたら、彼らは大切なものを見失ったと思う。イエス様はゼロですよ、ナッシング、一匹も取れなかった。でイエス様も一匹も取れない夜をずっと待っていた。そして明け方になった時に岸辺に立たれたんですね。で面白いのは、弟子たちは、ね、イエス様って分からない、いくつか理由が、一つは明け方だから暗くて分からなかった、もう一つは復活されたイエス様だからよく分からなかった、もうすでに会ってるんですけど2回ね、それでもよく分からなかった。でも一番大きな理由は、徹夜で漁をしてお腹すかして本気で取ろうと思ってるのに取れなくて、もうお腹がペコペコで気分もめいってたと思う。ああ漁もで外来語のようなのにできないのかっていうことで、もう本当にこう落ち込むっていうか、なんか本当にこうがっかりしたと思う。その時にイエス様が分からないぐらい弱くされてたと思うんですね。そしたらね、イエス様言うんですよ、彼らに向かって、岸辺から100メートルぐらいだから距離んでしょう ね、子供たちよってね、食べるものがありませんね、これね、お腹すかして取りに行ってね、なんとか取ろうと思って取れなかった時にね、食べるものないね、つまりね、取れなかったねって言ったの、分かりやすく言えば、例えば私はあんまり魚釣りそんなやりませんけど、魚釣り好きな人にね、こう一生懸命釣りに行って ねなかなか取れないから、もうちょっと頑張ってね、結局取れなかったね、帰った時にね、あ、取れなかったの坊主とか言ったらね、坊主って言うそうです、一品も取れないことね、ね、言ったらですね、そうなん、取れなかったって普通言えますか、カチンときませんか。いや普通はやっぱりいやそれだって、当たってれば当たってるほど腹が立ったりしませんか。いや本当に、ね、そんなこと言わなくていいだろうってね、お腹減ってるからねって、こういうんです ね、天に帰った小渕さんがね、本当に漁が好きでしたけども、ね、一番最初もその漂流でね、魚を取りに行って漂流で救われたわけですけども、言ってましたよ、もう取れない時は帰ってきたらね、もう家帰って取れなかったというの嫌だからね、必ずね、魚屋さんによって魚を買って帰るんだって言ってましたよ ね、なんかね、懐かしいですけども、ね、でこの時素直にね言ったんですよ、子供たちを食べるものありませんねって言われたら、帰ることはいありませんって、こんな素直にはいありませんってね、よく言えたなと思うんですよね。でイエス様の言葉っていうのはね、刺すような言葉でもなければ責め立てる言葉でもないんです。これあれ、ね、魚がないねって、つまり、ね、食べるものないねって、取りに行ったけど一匹も取れなかったんだねっていうニュアンスです。これはでもそれはバカにしたのでもなければ責め立てるんでもない、一匹も取れなかったんだねっていう、ものすごく温かいでも敬意に満ちた言葉だったと思うんですよね。で主の言葉っていうのはね、そういうことなんです。思わずも、はい、ないんですって、取れなかったんですってことなんですね、ありませんって。そしたら続けて言うんですよね、右に、船の右側に網を下ろしなさいって。徹夜で漁をして取れなかった、もう明け方だから取れない時間でなんですね。それでそれなのに、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れますって言ったの。これはね、すごいチャレンジです。もうお腹ペコペコで、もう本当にがっかりするところに言われたの。ところが彼らは、そこで彼らは網を下ろしたって書いてある。聞いてみようか、皆さんならどうしますか。素直に網を下ろしますか。いやー、一言二言言う、あるいはもう帰ってくる。聞いてみようかな、 どれにも手を挙げないっていう日本人にならないでね。ね、もう素直にこの弟子たちと一緒に、もう素直に入って、もう何ももうすぐ網を下ろすタイプ。一人もいない。すごいな。じゃあ、ルカの5章ね、一番最初に出会った時はペテロはね、いやどうしちゃったんですよ私たちがって、プロの私たちがって、まあ、でもお言葉だからそうしましょうって言って一言言ってから網を下ろしてるんですけどね、 そういう感じで網を下ろすっていう人、一言言って網を下ろす人結構いますね。はい、じゃあそう言われたらね無視して帰ってくる人いますね、いますでしょ、正直です、すごく、ね、手を挙げなかった人は迷ってる人ね、で私この時ね、弟子たちはね、ルカの5章でペテロはね一言言って編み下ろしてるんですね。それぐらいなんかイエス様の言葉にはね、さっきも言ったけど権威があるんですよ。でも権威って日本語で権威って言うとね、すごくね怖いイメージ、マイナスイメージがあるけど、温かい権威なんです。船の右に編み下ろしてごらんって、そうしたら取れるからって言った時に、なんかすごくその言葉がストレートに入ってくる、すごい権威があるけど温かい言葉なんですね。だから彼らはすんなり下ろしたと思う。でもう一つはさっき言ったように本当に弱くなってたんです。だってルカの5章で一番最初ペテロが会った時は、ね、そんなこと言ったってもう私って徹夜でやったんですよって、ね、プロの私たちがイエス様あなたは大工でしょってね、そういう感じですよね。まあ、でもまあそこまでおっしゃうならやりましょうかってやったわけですよね。まあ、ある方はそういうふうに言ってましたけど、皆さん今日元気があるんです。ペテロはこの時お腹ペコペコで本当に弱くなってたんです。一匹も取れなくて、一番得意な分野でできなかったんでショックだったでしょうね。でも皆さんね、本当に弱くされるとき人は素直に従うことができるようになるんです。強いとき人はなかなか素直に従えません。正しいと思ってても従えません。でもこのときペテロたちは本当に弱くされていた。最も得意だったガリラヤ湖で失敗した、できなかった。だからそのイエス様のことを聞いた。ただ面白いのに、イエス様であることは分からなかったのに素直に聞いてる。だから本当にイエス様の言葉には何か温かい権威があったんだと思うんですね。そして網を下ろしてみたらどうなったかというと、いいですか、一匹も取れなかったのに網を下ろしてみると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。ブワー、これ後で書いて153匹で後で出てきます。153匹釣れたんで、引き上げれないぐらい釣れたんでも網は破れなかったって後で書いてある。すごいですよね。で私はねこう信じてるんです。154匹目が入ったら破れたと私は本気で信じてるんです。だから破れる限界ギリギリまで神はお入れになったと思ってるんです。面白いですね。ゼロからこれ以上ない最高までいったんだから、ね、神様が働かれたり神様の言葉に従うときにこういうことが起こるんです。網を下ろすときに期待してます？網を下ろして、まあ7人分7匹入ればいいやと思ってません？もう2匹食べれて14匹も入ればもう上出来、5匹食べれて5、7、35匹入ったらもうバンバン大。いや、そういう信仰多いんですよ。あなたと私のためじゃなくて153匹入ったらそんないっぱいいらないじゃないかって人々に与えるじゃないですか。飢えてる人はいくらでもいるんです。人々にいくらでも与えるじゃないですか。それとそんなことを体験したら嬉しくてたまらなくて、魚と共にこれね神様くれたんだよって言ってみんなに言えるじゃないですか。なんでもっと大胆に、もっと大胆に厚かましいほどに神に期待しましょう。主の言葉、主のおっしゃる、だからしかも弱い時なんです。これでおそらくこの時網を下ろした時にこんな大量になると思ってない、思ってないけど網を下ろしたらそうなった。で神様の言葉ってね、本当に従うとね、その言葉に素直に従うといける。分かってるクリスチャンみんな、でもなかなかそうできない。強くなるから、自分が強いから。でこの時ペテロたちは本当に弱くされたんですよ。くどいけどお腹空いてた、ね、女性のことは分かりませんが、男性は、ね、お腹が空くとダメなんです、ね、皆さん女性の方々は男性に物を聞いてほしい時はお腹をまず膨らませてから言ってください私が言ったんじゃなくてね、なんかお医者さんの誰かが、ね、本に書いてましたですね。確かにそうなんですね。男性は、ね、お腹が減るとダメなんですね。でこの時ね食べた。そしてあんまりおびたしで、その瞬間分かったんですよ。イエスの愛されたあの弟子ヨハネのこと、ヨハネあイエス様だって分かったんだ。ペテロにはまず主ですよイエス様だよってこう言ったら、ペテロはねイエス様だと分かったら裸、まあ、漁するときね、もう上脱いでやってたんですよね。裸だったので上着をまとって水に飛び込んだ。これもねどうしたか分からない、書いてないから。やっぱりこれもね大学時代経験したんでね、面白いこと言う人いましたね。 少しでも早くイエス様に会いたいからね、飛び込んでいって先に行ったんだって人とね、あるいはね、裸で恥ずかしくてね、もうなんか寮に行ったこともなんか恥ずかしくてね、もう思わず上着を着てね、もう隠れたくて海飛び込んだって人もいて、いろいろありました。本当のところは天国行って聞きましょう。わかりません。でもあなただったらどうするかですね。でこの時彼は飛び込んだ。で他の弟子たちは、ね、その網を引っ張ってね、上げれないから引っ張ってまずっとねこうね来たわけですね。そしたらね、私のすごい好きな説がある、9節。ここがすごく好きなの。こう書いてある。こうして彼らが陸地に上がった、着いた。そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。炭火焼きの魚とパン。私、ね、どこまでも食いしん坊なんでしょうかね。なんでこれ好きかというとね、これね、彼らが取ってきた魚じゃないんです。大事なことなんですよ。彼らはお腹がペコペコで食物にあいついたかったんですよ。ああ外来庫がある、俺たちはここの子に関してもよく知って、ここだったらなんとかなると思って寮に行ったんですよ。イエス様に人生かけたのを忘れて、イエス様についていくことを忘れて行っちゃったんですよ。だから取れなかったんでも、イエス様がおっしゃることもしたかったら大量になったんだけど、帰ってきてみるとその魚ではなくて、ちゃんとイエス様がどこから持ってきたんでしょう。パンと魚、日本で言えば美味しいご飯と、炊きたての美味しいご飯と炭火焼きの魚、炭火焼きにこだわりますけど炭火焼きの魚とパン、イエス様が備えたパンと魚があったんです。弟子たちが自分で何とかしようって思わなくても、イエス様がちゃんと彼らのために備えてくださった最高のパンと魚があって、しかもそれを炭火焼きで準備してくださった。イエス様に作ってもらったら嬉しいでしょうね。食べてみたいね。あの今日宣伝くれた江島さんはね、コックさんなんです ね, ね、あの普通の来参会でみんなで料理を出しちゃうんですけど、ちょっと作ってもらいましょうかね。さっき言いましたけど、あの角煮はものすごい美味しかった。で本当にあの、ねまあ、家ではね、やっぱり外で仕事してると家ではなかなかねあれでしょうけどね、でもこの前作ってもらったとかなんか書いてありましたよね。で、あのこの時イエス様がね、イエス様が作ってちゃんと朝ごはん作って待っててくれたんですよ。皆さん、イエス様はあなたを忘れません。絶対に見捨てません。必ずあなたのために備えて準備してくれます。しかも、まあ、食べ物だからね、本当においしい最高のものを、食べ物だけじゃありません、あなたが必要な最も良いものを、ね、あの山田とゴスペルクラブはね、とってもいいんですね、庶民的で。でもそろそろ庶民とともに、あのちょっとね、いろんな高級ホテルとかいろんなところにも行きましょう。ちょっと素敵なドレスかなんかつけて山田とゴスペルクラブのトレーナーも、あのそれから T シャツもですね、あのね、あ庶民って感じですよね。私それ大好きなんです。いいですか、ご覧ください。私はそれが大好きなんです。イエス様は傷んだ人、貧しい人のところに喜んで歩いていかれたから。でも同時に、あのこれからあのそうとともにそういう特別なところも行くと思いますので、まあ、実際もね、いくつかそういうこと招かれてますから、なんかそういうのも求めていいと思うんです、ね、で、あのイエス様は炭火焼きのパンと魚ですけど、私これ本当にいい魚だったと思うし、本当に素晴らしいパンだったと思います。それをちょっと準備しておられた。そしてね、その上でね、でもせっかく取ってきたから、あなた方に今取ってきた魚をいくら持ってきなさいって言われて、愛を感じませんか。せっかく取ってきたから、じゃあそれも持っておいでって言われた。なくったってできたと思うんだけど、持っておいでって取ってきたから、イエス様はそれ食べたのかな。弟子たちには自分で焼いたのをあげて、そんな風に私は勝手に想像します。分かりませんよ、書いてないから、ね、で、ね、そしてその後ね、153匹の魚がいっぱいになったって書いてあった。でも破れなかったって書いてあった、さっき言ったことですね。で、14節でさあ来て朝の食事をしなさいってね、全部イエス様は準備した上で、さあご飯食べにおいでって言ったんですね。嬉しいですよ ね、あのね、パンを取りお与えになり、魚も同じようにしたって書いてある。さて今日まずね、先にさっと話しましたけど、いくつかポイントがあるんですね。弟子たちはさっき言ったように網を捨て、ね、父を大好きだったお父さんを置いて、捨てたんじゃん、置いてイエス様についていった。そしてこの方と言った。でこの方が死んだ時もう終わったと思ったら復活された。そして外来で会おうと言われて、この外来でこの後使命を与えられるんですが、そのもう一度使命を語られるんですが、その前に彼らはお腹が減ってきて、ちょっと将来がこの時見えなかった、まだね、 その時思わずもう、あそうだ俺たち漁師では外来語だったらなんとかなると思ってそこに行こうとしたんです。でもそれはうまくいかなかったんです。神様の道で生きることが、このあと彼らは福音を携えて世界に行くことが使命だったんですね。で取れない夜を通ったんで、皆さんある方はね全くうまくいかないところを通ってるんです。神様じゃないものにより頼んで、神様により頼まないでイエス様を信じて、神様を信じてそれこそ洗礼を受けてキリストの花嫁となってキリストを共に歩こうって決めてそう思ってるのにもかかわらず、キリストをどっかに忘れて自分で何とかしようと思ってあっちこっち行ったりあっちこっちに電話したりあっちこっちの人を頼ったりしてやってるけどうまくいかない、余計混乱してる人がいるかもしれない。キリストはあなたを責めたりしません。でも言われます、私がいるよって、私がいるよって。今日岸辺に立っておられたイエス様があなたに語ってくださいます。さあ網を右側に下ろしなさいって、私の言葉に従ってごらんって。一番簡単な方はね、感謝すればいいんです。感謝して何になる、感謝して解決ならおまわりはいらないなんて言うかもしれませんけど、解決しちゃうんです。もしあなたは心を定めて忍耐を持ってすれば、これ忍耐がありますよ、忍耐を持ってすれば、神様の言葉を本気で求めれば神は必ず語られます、ね、でこの時ねイエス様の言われる言葉に従うとね、彼らはね大量になったんです。ゼロから大量になったんですね。一つだけ証しをしますよね。秋元牧師があの本にねいろいろ書いておりますけど、一つこういう証しがあるんですね。一番最初ね、まばしキリスト教会から国民、当時国民クリスチャンセンターって言ったんですけども、そこにスタートするにあたって国民で教会をするに言われた最初ね、今高円寺ですけど、それでそれ発表して新井先生もそれでいいってことです、暗視することも決まってて、4月1日が日曜日だったんで、1984年4月1日からスタートする、ね、それでもうそれ発表しててみんなもそう思ってたんだけど、2月になってまだね礼拝をする場所は決まってなかったんです。で神様に言われてないから、まあ、言われたら探しに行こうと思ってたらね、みんなが心配してね、まぶしくない人はね、秋元さん会うたびに、礼拝場所決まりましたか、礼拝場所決まりましたか、いやまだです、決まりましたか、いやまだですですよ、本当にできるんですか、大丈夫なんですか、どうするんですかって、こうみんながね悪意じゃなくて善意から言った。秋元さん不安になってきた、ね、どうしようと思って不安になってきてですね、不安になってきた、神に言われてないけど不安になってきた。それで神に言われてないんだけどもういいやと思って探しに行った、国分寺に。そしたらね、朝から夜まで丸一日かけてあっちこっち歩き回ってね、全部断られた。はっきり教会で礼拝をしますって言っても借りようと思って、後からもうごちゃごちゃしたくないからきちっと全部断られた。で思ったんですね、もう一生国分寺は礼拝できないと思った。もう本当に全くダメだった。で疲れ果てて、もう一生できないんじゃないかって、そういう気持ちになって帰ってきてですね、その時彼は思ったんですね、もう絶対神が言うまで動かないとって決めたんです。全くダメだった。そしたら3月のある日、装丁終わってる時に今日行きなさいって言われた。でそれまでに2階の大広間で70人ってもうすでに示されていたから、その2階の大広間の70人ということを探すために行って国分寺駅を来た。で南だったと思いますけど、まっすぐ歩いて行って、でしばらく経ってちょっと左曲がった、大きい通りに出たから、でちょうど NTT があってね、左側に OK ってホームセンターがあったんですけど、そしてその横に国分寺商工会館っていうのがあった。国分寺駅歩いて10分のところですね。でそれでそこに入っていってね、もうはっきりね、日曜日空いてますかって言ったら、空いてるって言って、ずっとへえって貸してもらえますかって、いいですよ、いやうちは教会で礼拝をするんですけどいいですかって言ったらね、構いませんって。で日曜日全部空いてたんですよ、ずっとね。それでね、でじゃあ2階にお広間ってありますかって、45人入る場所があるって言われた。あれ70人とも閉めたらおかしいなと思って2階に行ってみたら、こういう机がね、机がいっぱい入ってあってて45人だった。机を全部取っ払えば70人ちょうど入れる。机取っ払ってもいいですかって、いいよ元通り戻してくれればってことだった。じゃあお願いしますって言ってね、10分で見つけて、10分で契約したから、10分で見つけて20分後には契約してたんです。それから20年間、日曜礼拝はねちょっと何箇所か移りましたし、2階が70名で狭くなったから3階の120名入る場所に変わりましたし、その後駅ビルに変わったり鉄道学に変わったりしたんですけど、最後はまたここに戻ってくるんです。それと月曜礼拝というのはずっとここであったんです。この場所がね安かった、東京だからね安かった。しかもね、あの駐車場が10台分ぐらいあった土だけど ね、 庭ね、そこにね秋元桜が好きなんですね。でね、桜の木が生えててね、いっぱい咲いた。私あんまり興味なかったんですけど秋元先生が桜がきれいに咲く、毎回ね。で10台ぐらい止めれるのタダで、 東京にとってはこの駐車場がただってのはありえないことだからすごいんですね。なんで安かったことが大事かというとね、安かったおかげで私たちの教会は海外宣教に導かれた。もし会場費がお金かかっていたら海外宣教はできなかった。ってことは一日探して見つからなかったのに神様がおっしゃった時に行ったら10分で見つかり、20分で契約が終わり、そしてその後20年間使える場所ですごく安かったおかげで海外宣教もでき導かれたんですね。この差、もしあなたが今自分で探してる秋元牧師の状況だったら落ち込まなくていい。うまくいかない、何にもうまくいかない、全然ダメだと思った時落ち込まなくていい。よかったんです。それがアガペです。本当にあなたに神様は最高のものを与えたいから、中途半端じゃなくてゼロ、全くダメだったらパウル牧師は決めたんです。もう神は今で動かないって。中途半端だったらね、また見に行きましょうなんてなったと思うけど、この時ペトロたちは一匹も取れなかったから本当に落ち込んで弱くなってたから、イエス様の言われる通りに、ありませんね、はい、ないんです、あれしとかな、下ろしとかな、はいってこう気がついたら下ろしたんだと思う。主の言葉に従って、いやね、弱くされることを嘆いてはいけません。で、皆さんの前に弱くされた人がいたら ね中途半端な励ましじゃなくて、イエス様に聞いてごらんって、聖書でごらんって、大丈夫だからって、主の言葉を進めてください。神様はその人に最高のものを用意しています。この後ね、さっき言ったようにペトロのお腹、ペトロたちのお腹増えた後ね、有名なこの後、実は今日はしませんが、だからグレイテストクエスチョンって言うんですね。最も偉大な質問って言われてるんですけど、あなたは私を愛しますかって、ユラブミっていうね、ギリシャ語でアガパオメって言うんですけども、ものすごく聖書の中で最も重要な箇所があるんです。この後ペテロはもう一遍再証明されるんです。そして彼はこの後初代教会のリーダーとして動き始めるんですね。あります、この全く取れない夜を通って失敗をするんですけど、この後彼は本当のお腹をいっぱいにしてもらった後、神様の備えによって、そして再証明を受けて彼の人生を開いていくんですね。で、これをね、ぜひ覚えてほしいと思います、ね、今年100倍、60倍、30倍って約束されたでしょう。信じてます、皆さん。私はその通り信じてるんです。笑われようとバカに思われようと、イエス様がそう言ったから。ということは100倍、60倍、30倍の祝福が来るってことはね、100倍、60倍、30倍の祝福を見るわけだから、その前に相当弱くされますね。だって相当弱くならないと、その100倍祝福を得るようなことから、ね、従っていけるかな。大抵無理だと思う。でも本当によくされると、このペトロみたいに、はいって言って従うと思うんですよ。だからね、すごくよくされると思います、お互い。その弱くされた時に頑張らないで、弱くなったらその弱さの中で主の声に従っていきましょうね。神様必ずそこで祝福されるということをね、覚えてほしいと思います。ね、時間がちょっと待ってますので、今日はここまでにしておきますね。お祈りします。天のお父様、あなたはアガペへの愛の方で、私たちを決して見捨てることなく、私たちを本当に愛してくださって、いつも最高のものを与え備えてくださいます。イエス様、ペトロたちは本当にあなたを愛してましたけれども、あんまりお腹が減ったので外来に再び出ました。一旦捨てた網を取ってしまいましたけれども、でも一匹も取れない夜を通って本当に良くされた時、イエス様の言葉に本当に素直に従って、あなたに従う時にどれほど祝福されるかということを体験し、イエス様が備えられたとってもおいしいパンと魚を食べて、そして使命を受けて彼の新しい人生が始まりました。私たちも人生の中で弱くされたり、もう本当に、もうおしまいだと思う時もありますが、あなたはそこで私たちに言葉を与え、用意されている素晴らしい祝福を与えてくださいます。必ずあなたが備えてくださっているパンと魚があることを思います。どうぞ一人一人がそのイエス様に信頼して歩んでいくことができるように、守り導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やんでみましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、主イエスキリストの名によって父なる神様、あなたのもとに参りました。一人一人の心の願い、叫びを聞いて具体的に答えてください。心と体を癒して健やかにし、霊を解放し、精で満たし、問題に対する解決と勝利を与え、導きを与え、必要のすべてを満たしてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。 背中の痛み、腰の痛み、喉の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ。腫瘍、ポリープ、がん、キリストイエスによって命ずる。聖霊の火によって焼き尽くします。その人の力消えてなくなる。イエスキリストによって恐れ、不安、どうぞそれを取り除いてください。シャローム、神の愛を注いでください。アガペを注いでください。全く愛を恐れを締め出します。神の愛、アガペを注いで、シャローム、平安を与えて、恐れと不安を取り除いてください。聖霊から来る平安と喜びで満たしてください。イエスキリストによって恐れ、恐れの霊、不安、その人の力出ていけ。シャローム、聖霊に満たされよ。新しい導きを求めている人がいます。確かに私は新しい導きをあなたに与えていますが、もうしばらく忍耐しなさい。あなたは自分で何とかしてそこから出てこようとしなくていい。あなたはそこでしっかりと忍耐をして私を褒めたたいていなさい。あなたは自分で出てこなくてもそこをこの出るようになる。出るというよりも新しいところに旅立つようになる。もうしばらくの忍耐の後、私はあなたに新しい場所を用意します。それはあなたにとって今まで生きてきたことの全部が生かされる場所になります。慌てないでいなさい。私はあなたがはっきり分かるようにその時を示し、そして導き出そうとしばれます。なんか腹を立てたわけじゃないんだけど、もういいやと思ってなんかやめようと思ってしまう。やめてはいけません。やめる時が来る。今やめてはいけません。忍耐を持って、感謝を持ってとどまりなさい。この後私があなたを導き出します。その時はあなたは非常に大きな祝福と勝利を見ているでしょう。許してあげなさい。あなたは思っています。まず相手が謝るべきだ。その通りです。でも私は十字架の上で、私がまず許しました。愛する子よ、あなたも私の十字架を見上げて許しなさい。その人を見ていたら許せません。まず相手が謝るべきです。その通りです。でもあなたは私を見上げて許しなさい。その時あなたは自由になる。その時あなたは祝福されます。あなたは霊はそれを知っている。愛する子よ、相手を見ていたらできませんが、私を見上げなさい。私はあなたに許す力を与え、そしてあなたを祝福しようとしられます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が湧くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、その家族と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座り。